はい、はい、
アートバトルロワイヤル、オルタナティブなアートの地平を求めて。これまでオーコレクションによる空想美術館では僕の元に集まってきた作品について毎回テーマを決めて作家別に展示してきましたが、今回コレクションの考え方をさらに拡張し、単に過去の作品をレトロスペクティブに展示するのではなく、これからのアートシーンを占うことになるであろう何組かのグループにプロスペクティブな展覧会によるプロスペクティブな展覧会を行おうと思います。世界は急速に情報を高額化し、その様相を劇的に変化させました。そして当然アートもその変化に呼応するように、社会に対する役割や意味を大きく変えざるを得ない時期に来ているように思います。そんな状況の中で最近現れた興味深い何組かのアートグループによって、もっと深くその全貌を知ろうというのが今回の展示です。彼らの作品の良し悪しというよりは、彼らのアティチュードの中に今回のアートの方向性を占う未知なる可能性が潜んでいるような気がしてならないのです。彼らの活動はそれぞれ全く異なります。ただその表現内容を超えていくつかの共通点があるように思います。彼らはその 温度差があるでしょうが、既存のアートシーンに対して一定の距離を取って活動しています。ひょっとすると彼らはもう既存のアートシーンなどどうでもいいと考えているのかもしれません。彼らは個人的な活動を超えたところに単なる個々人が集まった制作集団といったもの以上の意味を、言い換えれば彼ら自身の活動のアイデンティティを見出しているように思います。世界がどんどん変化している中で、彼らの活動は本能的に今の時代に対応するリアルなアートの在り方を模索しているように見えるのです。自明のことですが、彼らの活動を従来のアートのフレームの中で考えても理解できないし意味はないでしょう。では彼らを理解するにはどうしたらいいのでしょう、いいのか。それにはこれまでのアートのフレームとは全く異なる新たなフレームが必要であることは言うまでもありません。僕らはその新たなオルタナティブなフレームを見つける作り出すことができるのか、そして見つけることができたならそれはどんなものなのか。今回の展示方法としてバトルという方法を考えていました。バトルといっても勝ち負けを目的としたものではなく、それぞれのグループの表現内容をより鮮明にさせ、互いの交換をよりリアルに密にすることを目的としたものです。実際には作品の水準のバトルとバーバルな水準のバトルを行います。おのおののグループにバトルというささやかなぶつかり合いをしてもらうとによって、グループ内のプライベートな表現空間からよりパブリックな広がりを持ついくつものコミュニケーション空間が生まれ、そしてその重層的な空間の中に必ずやるオルタナティブな地平がその姿を輪にすると思っています。アートセファル代表岡田聡。
そして、ドラムの人でーす。
そして
ながらでーす。
そして
太田でーす。
さあ、そして
スペシャルゲスト
岡野でーす。
イエーイ、ボリューム。
なんと本日モグラグラジオ第100回目でございます。まさか第100回目があるギャラリストの宣言文によって選挙されるとは、うん、そしてそれを読む岡野くんの声によってオープニングを迎えるとは。
いい声。
ってなかった。
誰が予想したでしょうか。
じゃあ神々でしたな。
読めない漢字も叩いた。
やっぱ A 声パワーでなんとか乗り切ったって感じなんですけど、これちょっと内容説明してもらっていいですか。
ですね、
詳細
を言いますと、先ほどの、宣言文というのがですね、今週末から始まるんですけども、あのワンダーサイト東京ワンダーサイトの本郷の方で開催される新たな企画展がございましてですね、これが、コレクターの岡田聡氏が、まあ、主催して始まるアートバトルロワイヤルと
ですね、
っていう企画で、これがいわゆる、まあ、2010年代にバッコしてきたアートグループ、まあ、個人の作品をではなくグループを一つ、注目して、
なるほど、
何組かのグループをピックアップしまして、それが一つその既存のアートシーンとは別の、まあ、価値基準で活動を行っているグループをチョイスして、そいつらを、まあ、前面にちょっと出してみることで、新しいそのなんか美術の流れなり現在 の、 あのシーンっていうものを、まあ、見れるんじゃないかと。
なるほど、
分かりやすい。
一応基本情報を言いますとですね、
分かりやすい、
会期が2010年6月5日から2010年7月25日までとなってまして、
うん、でこれが、まあ、そのワンダーサイト本郷あのお茶の水からほど近いところにあるね、ところのね、1回だけなんですよ、使うのは。
あ、なるほどなるほど。それで、参加アーティストの方が、
はい、
第9室っていうのが、これはね、これがその部屋になるんですかね。
いや、これはね、また別の枠があって、それは、はい、岡田さんがもともとそのワンダーサイトで持ってた企画があって、それは空想美術館っていう、はい、一連の企画があって、
まあ、岡田さんっていうのはちなみにあの元マジカルアートルームの、
そうですね、
まあ、オーナーであり現マジックルームのオーナーの人なんですけど、うん、まあ、コレクター、アートコレクター
で、アートコレクターで、で一応その自分は美術のコレクターなんだけど、うん、その空想の美術館を作ろうっていうのの、はいはい、まあ、コンセプトで、あのワンダーサイトで定期的にあのコレクションの展示をしてるんですよ、
はいはいはい、
オーコレクションっていうの、
あ、それ の,
それの、まあ、第1室第2室、その部屋ごとに
ボリューム9、
そうそうそう、で今回がちょうどその、まあ、ボリューム9ボリューム10に当てる、まあ、部屋の企画の1個としてやるんだけれども、
じゃあ第9室が
に当たる 今月6月にやる展示の参加アーティストが、栗原森本と
スワンプパブリケーション、
そして
ディグアンドバリーの3組
で10室に当たる7月開催が、王鵬ギャラリーと、カオスラウンジとナウ、そして野村くんがドラムの人が
野村くん出た、
20点との
4で計7組。
なるほどなるほど。
でこれがいわゆる、まあ、今なんかあんまりそのガッチガチのアートシーンと絡まずに、それぞれに、
なるほど、
まあ何かしらの活動をしているような、それがいわゆるオルタナティブって言葉で、まあ形容されるのかどうか分かんないけど、まあ本人たちにその意思がどうかあるか分かんないけど、まあそういう人たちを組み合わせてやってみようじゃないか。
なるほど。だから期せずして、僕は実は今月のアートコア対談、
はい、
6月第1週にテーマにしようと思ってた内容も実は10年代の、だ10年代のオルタナティブスペースについて話そうかなと思ってたんですよ。ちょうどフォレストリミットをやってる野村くんもいるし、
はい、
最近大ギャラリーといろいろ話したし、でいろいろこう知り合う箱の人たちもいるんで、
うん、
そういうことを話そうと思ってたら野村くんの方から提案されたテーマがこのアートバトルワイヤルですか、
うん、
期生としてこの10年代のこうまあオルタナティブスペース兼まあアーティスト集団みたいなものの、
うん、
まあちょっとしたこう見本市というか、
ちょっといやまあもっと大きな潮流を生み出せればいいんだけど、この、うん、まあ夏、まあ、2010年のちょうど夏に開催なんで、
はい、
一つそれを、
まあ、これってそれぞれの、うん、そのアーティスト集団が展示をするんですか、
うん、そうなんですよ。でそこで一つのなんか空間としての、まあ、バトルなりを見せる。それとは別にユーストリームの番組を、うん、まあそれはマジックルーム主催でやるんだけど、うん、そこでそれぞれの作家同士の、まあ、トークバトルみたいなものも同時に
やりつ
つ、なるほど、うん、でそれは一応バトルっていう形式を取る限り、うん、どういう評価基準を設けるかみたいなのも一つテーマとしてあって、はいはいはい、じゃあそれは、
ま
あ、
そうですね、うん、まあ、だからその記念すべきね、
うん、
モグラグラジオ第100回に、
うん、
他人の箱のことばっかりやるのも尺ですけれどもまあまあなんで俺たちを喜ばないんだという気持ちもありつつ、まあでもまあこれももしかこのイベントによって何か一つね、
うん、
これからの潮流というか、まあ、潮流っていう言葉自体が今後成立するか分かんないんですけど、何かしらの流れが発生するかもしれない展覧会になるかもしれないということを僕たちは
知らない
かもしれないということ で、
ね、
今日はこのことについて40分間話すことを
するかもしれない
するかもしれないという感じで、
横にそれっていうかもしれない。
とりあえず喋ってみたいと思うけど、せっかくね今日は岡野くんもいてるんでね、
うん、
まあまあ、岡野くんといえば前に一度星キラの時に出てくれた、
あ、そうですね、
星くんでしたよ、
星くん、
あれは星くんなんで、
そう、今日は
ですよ、
岡野くんじゃん、
美術家として、
美術家だから、ウェイストスタイルの時に、
あ、そうだね、
一度、
そうそうそうそう、ね、過去を語っただけだ
った、そうそう、
どういうあれだったんですか、
実は結構出てるっていうね、このラジオ、まあまあまあまあ知る人ぞ知るなんですけど、
そうですね、
まあ。まあだからそのあれなんですよね、ここにいる人間は基本全員個人で活動しながら、まあ僕と太田とマガラモグラグをやったり、ノムさんと岡野くんはウェイストスタイルを提唱したり、
提唱したり20点つってグループでやった
り、
フォレストリミットという箱をやってみたり、
やってみたり、マガラと太田ウタフっていうデザインユニットを組んでみたりしてるわけじゃないですか。そうだからこう、だからそのまあ純粋に俺はここの表現者だみたいなことを声高に言ってる人間ではたちではないわけで、
なるほど、
うん、でまあおそらくが今回のこの岡田さんが、あのマジックルームの岡田さんが、うん、あのこの展覧会においてアピールしたい部分っていうのもおそらくそういう、うん、なんつうかその、まあ、集団というかその、うん、まあ一人じゃなくて、まあ、なんつうかこう、あの昔ドッペルっていうグラフィックユニットがだから言ってたのが、一人は個人で3人以上になると社会になる、その間の2人っていうのはなんかユニットやっていうことを言ってたことがあって、だからそのなんかこう、その中間領域によってこう価値が生まれるかもしれない、かもしれない、今日押していくかもしれないんですけど、
それがユニットっていう
メイビーを、
だからドッペルっていうのはそういうところが発生してるみたいなんですけど、まあそのだから例えばオーホは4人やったりとか、うん、20点はまあ何人、
4人です、
4人とか、まあその構成人数とかにもよってその多分概念の作られ方ちょっと微妙に違ったりとかするとかも、うん、僕はちょっと今日聞いてみたり買ったりするんですけど、うん、とりあえずノムさんが今回 これについてこう話すにあたってどの辺を行きたいですか。
まずは認識としてオルタナティブって何っていうのは一つありますよね。
なるほどなるほど。
いわゆるよくオルタナティブって言葉が出てくるんだけども、 オルタナティブをやりたくてオルタナティブやってる人ってオルタナティブって言われてる人にはあんまりいないのかもしれないというか、
ああ、はいはい、
目指して行き着く場じゃない気がする
オルタナティブは、
うん、
まあでもさっきのさっきの岡田さんの文章に沿っていくと、
うん、
だそのあれでしょ、既存のスタイルではなく、うん、まあその
だからフレームされてないものをやってるのはもうオルタナティブっていうしかないよねっていうかそういうことなのかな、うん、オルタナティブは、
うん、
僕の中ではあのギャラリーだとかを規定してない空間、例えば、
はいはいはい、
ここはギャラリーです、ここもうそれしかやりません、
はいはい、
じゃなくてどういう形にでもあのその場その場に応じて
あの
可変性を持てるのがオルタナティブと言うしかないというか、そういうことなんじゃないかという考えはあるけど、
まあだからはっきり言って、まあ、簡単に言ったら何やってっか分からんスペースみたいな
ことだよ
ね、うん、
いわゆるオルタナティブスペース、
うんうんうん、
スペース
自由度を含みすぎ、
いやでもまあそういうことなんじゃない、パブリックスペースではないよね、
パブリックではない、
自由度でふやけた高野豆腐みたいな、
そうそうそうそう、いやでも自由じゃないけど、もともとそんな意味で使う言葉じゃなかったもんな、
う
ん、オルタナティブ、
まあ多分そうやろうな、
うん、ただその一つの流れ、そのアートやったらアートとか、
うん、
ミュージックやったらミュージックっていうふうな流れがある中で、
うん、
とはちょっと違うよっていう、
うんうんうん、まあまあまあまあでもまあ概念はまあでもまあいいじゃないですか、
まあ、
まあ
いいか、まあそれぐらいで、
まあ、まあまあで、まあでもまあ基本的だからそういうものだ、特にそのフォレストリミットなんかもその典型みたいな存在じゃないですか、
は
い、簡単に言ったらフォレストリミットを見ればオルタナティブが何たるか分かるっていうぐらいの勢いで、
そういうことなんでしょうかね、
うん、でもいやそう思うよ、
だでもそれが個人ってやってる側にはそんな認識があるかどうかはまた別
ですね。ああそうね。今回そのだから20点で参加するわけじゃないですか。
うん。
で他の人らって知ってる人とかいんの？
まあオーフは知ってる。
うん、
カオスランド知ってる。でナウっていうのはあの名義がちょっとあれなんだけど、遠藤一郎くんの遠藤一郎グループなんですよあれは。
なるほど。ナウって書くもんなあの人。
うん
まああのゴーフォーフューチャーですよ。
はいはいはいはい、
いやここでだからあれですよ。この録音をする前に、
はい、
あの野村君が言ってた、じゃあここでなぜここにチンポムが入ってないんかっていう問題っていうのは当然出てきますよね。
う
んうん、
そう、だからテーマとしてたのがいわゆるどう今のその次の世代でありながら。うんグループで活動してるっていうのがまずそのなんかそのチョイスの前提にあって、でもう一個ついてたのがその既存のあれに乗っからず独自に勝手にやってるようなもので、岡田さんのスタンス的にそこにチンポムっていうのはちょっと違うなっていうのがどうもあるみたいで、
それはなんない、だからすでに評価されてる、
評価されてるし、彼らはそのいわゆる今あるアートシーンの中でやろうとしているのが見える、う
ん、あそうなので
見えてないかもしれないけど、もう確実に評価がいってる分そこで戦ってるやろ、
それで言ったら遠藤一郎の方ががっつりいってんじゃない、
うん、評価の違い、まあ、
いや、
でも遠藤さんだいぶいってるもんな、
でまた遠藤一郎グループっていう、だ遠藤一郎ではないわけ、
ああ
だ遠藤一郎を取り巻くグループ、
ややこしいねそれもまた。まあ確かにその他のでも栗原森本っていうのはがっつりアートユニットやしさ、
そうあれはユニットだよね、2人で、うん、そのいわゆるバキバキ君と、
そうね、
ドッペルと同じぐらいの
個体個のやり合いやって気がするけど、うん、だからでもまあすごいしなんかこう有効的に測ればさ、
はい、
の遠藤一郎グループも、
うん、
例えば王鵬ギャラリーも、
うん、
一応共通してるのは、まあ、あの大小とか方法論の違いはあれど、
うん、
独自の、まあ、価値観なりを、
うん
まあ、アピールしよう、アピールせんとするユニットっていう部分では共通してるんだよね、
うん、
だから20点は一見分かりにくいけど、 やっぱこうウエストスタイルをはじめとして、やっぱこうなんていうの、上がりの作品の価値の物差しの置き方みたいなところをそもそも問うてるというか、あくまでもめちゃくちゃアーティスティックな感性 でグラフィックデザイン的なことをやったりしつつ、なんか流通とかも割とやんねんけど、なんかこうあくまでも20点クオリティでやるっていう、
それは
堅くなな感じ、
堅くななのかな。でもね、
まあでもクオリティとか出したいものとかっていうのは、うん、まあ藤田君がほとんど決めて
る。20点これでディベート大丈夫？
だからこれ、うん、今回これをここに持ってきたのも予行練習をしよう
かな。使われてるでも。使われてる。
じゃあなんか僕らグラジオではよくそういう会をね、僕個人としては、はいはい、そういう機会が何回かねあるから、うん、そういう今回集まったメンバーとも喋る機会が、
はい、
過去にあったから、うん、面識あったり、どういうスタンスでこういう作品作ってるっていうのを認識持ってるから僕はいいんだけど、
うん、いやそういう時はのぶちゃん喋らんかったらいいと思う。
いやそう
だ。逆にあんまり変に面識ありすぎると、うん、こうバトルに至らへんとかさ、
う
ん
う
ん、ファーストインプレッションでどんだけいけるかみたいな。
で20点の人たちは僕から言わせるとみんなね、はっきりロジックも持ってるし、うん、なんか掘り起こせばそれぞれそれの何のあるけど、一切喋らないです。喋らないし別に好きじゃない。
いや
興味ない。
すごいいい。
だからモグラグラ上的にはさ、このディベートをさ、でもこれさ、アートなんやっけバーサスとか。
アートバトルロワイヤルです。
ロワイヤル。
バトルロワイヤル。ロイヤルじゃなくてロワイヤル。
バトルロワイヤルってことは潰し合って最後に一組勝つみたいな意味があるから。
殺し合いやで。
いや、ね、そういう
すべき勝ち負けじゃないって書いて
ある。だからそれ企画会議みたいなのがあって、うん、これがまたさ俺と藤田君参加したんだけど、
う
ん、
いやこれだからあれですよ、だから
結局どういうバトルすんならそういうことじゃないのっていう話があって、いややっぱそうじゃないっしょアートっていうのはみたいな、
うわもう
じゃあそれは緩くないっすかっていうのも入りつつ、落としどころはどこなんだみたいな会議が、うん、あ延々されて、僕たち早く帰りたいねっつって、
その通りだね。
そもそも、
その落としどころはどこに行った？
そもそもその会議をする時点でバトルワイヤルやる気ないわけやからさ、ここでどんだけいかにアングルを仕掛けられるかなわけやん。でモグラグラジオ的にはやっぱり O4 ギャラリーっていうのはさ、なんかこう妙に話題になってて、
妙に話題になってる。
でやっぱ O4 に対してノムラ君とかが、はい、いかにどういう攻撃を仕掛けるかみたいな形は、
いや仕掛けた負けや。
でもモグラグ的な モグラグ的な興味としてはあくまでもあるけど、はい、でも大筋で一番重要なことを、
はい、
今日話さなあかんのは、この東京アンダーサイト本郷のこのアートバトルなんたらのメインビジュアルがカオスラウンジになってるってことが重要だと思うんですよ。
ね、これは多分まだフライヤーが出来上がってないからこれ上げてんだと思うけど、ただでもまあそういうことで、
一番キャッチーってことやん、簡単に言ったら。
いやだからなんかね、この流れに乗っかってんじゃないのっていうのもある
この。いやだからほんまにいやほんまにあれなんですよ。だからそのメインっていうか結果として今現状見える構図としては、カオスラウンジに対抗しうる価値観みたいなものを
見出せるのは、
出せる集団がいるのかっていうことを問われてるかのように俺には見えるっていうことですよね。
それはでもいわゆる客観視だから、一般的にこれが表に出たらそういうふうに見られるよってことだよね。これは
まあそういうことですよね。
やだー超やだー。
いやだって今んとこさ、どう考 えてもここの参加者の中で一番ポップなのはカオスラウンジ
だね。そうそうそうそう。
でしかもこんなビジュアルをさ、多分誰も別に納得してない状態ででもこれが出てきてるわけじゃないですか。
うん、
でしかもアートバトルロワイヤルってなってるっていうのはもう、う
ん、ね、ロワイヤルで1個しか出てないってもう勝ったみたいな。
うん、そうそうそう。あの出るやつみたいなもんよ。
出るやつ全員出しとけよって思う。だよね、
だってワールドカップ特集つってサッカー雑誌の表紙ルーニーやったら、うん、あイングランドかってなるみたいな感じや
った。一番そこは優勝候補だぞと。いやだからお、まあそれ裏話ここで言っていいかで知らないけど、俺会議で主張したのはプロレスにしましょうよと思う。
ああなるほどね。あそれ面白い話やな。
だって僕らのスタンスはもうそういうの込みでやってますんで、ここでバトルロワイヤルでこのメンツとの並びで引き出し引き合いに出されても、うん、まあかませ犬として頑張りますけど。だから裏でちゃんとそこをケアしてくれれば僕らそれを絶対やれます。なんでプロレスにした方が良くないですかっていう提案をしたわけ。ガチンコでやらないで黒瀬君は笑ってたけど。まあでもそれはまあ
なんやねんその大人な、なんか感じ
ムカつく
ムカつく
せやな。
っていうかもうバトルロワイヤルって言って女な、なんか外回しに来た言葉があかんねん。だからプロレスとか言うねんって。
ああなるほどね。
行きや勝ちに行けよ、なに行けよ。当たり気や、20点が優勝取れるに決まってるじゃん。あ、そんな言ったらあかんわ。カオスラウンジもいるかな。
いや、でもカオスラウンジっつっても、
うん、で、そうやね。
そうなのよ。
そこ年功序列やから。
はっきり言って、でもカオスラウンジほど、言ったら、あのお腹をさらしてるユニットもないわけよ、
うん、
こんなに全部かんもうバーって喋りまくってるわけやし、うん、何ぼでも突っ込めるわけ。あの彼黒瀬くんなんかはさ、とはいえどういうことなのっていうことができるわけやん。でも王鵬なんか前の俺たちのポッドキャスト聞いてもらったら分かる通り、どこまでも腹を見せへんわけやんか、
うん、
でそれが戦力であろうが別にあの力不足であろうがわざとであろうが何でもいいんですよ。でもとにかくそれをこの場においてどう振る舞うかじゃないですか、
ね、振る舞い問われるわけだよね、
うん、
そういうことですよ。
徹底的にちょっと僕らは僕らの20点クオリティっていうのをね、
うん、押し出すしかない。
ブッキングアーティストっていうものを提唱しようかと思って
て。いや結構でもね、黒瀬くんどんぐらい来るのかな。それによって結構熱量が変わる感じ。
でもなんかそのお腹見せへん感じって王鵬と20点のイメージあるかも、うん、どっちかというとそこの戦い
微妙にニュアンスが違うねんけど、
ニュアンスは絶対違うけど、
まあ、合気道同士では
そうそう合気道同士のイメージ、
うん、まあ相手の力をこうってこと。
そうそうそう。ふにゃけ
こうってこと。
僕らはね器がでかいってだけなのよ、
うん、でかすぎる。でかすぎ
る。器がでかいのか器がそもそもない、器っていうものがないのか。
まあまあまあそういうこと。あの原健也が言ってた日本の器っていうこと
になる。だから今回なんかあれですよ、
そこ
知らん、
えらいの例えたな。
そういう風にしなりたい、そういうことにしときたい。
僕らはモグラグーゼはさ、あの部外者なわけですから、うん、ある種ここでちょっとあの宣々布告を年10点の方からしてもらえ、事前試合としてこう勝手に宣戦布告とかしてもらったらいいんじゃないかなと思うん
ですけど、宣戦布告よーっつって、
うん、
バトルだけどバトルじゃないとか言ってんの、もう舐め腐とんなとか言ってや、
一つ一つ言ってこうか。
いやもういいですいいです。
岡野君、岡野君、
いやいや俺がじゃなくてね。
だってこれは20点の言葉なんでしょこれまた。
でもまあこの前王鵬とは一回やったわけじゃないですか、ここで。
え、僕は
あんまりいかんかったけど。
いやだから僕のスタンスは結構王鵬に寄り添ってたよ。
どういうことどういうこと。
だからモグラグさんはかなりバトってましたけど。
いやいやいやいやいやいや、余裕は
僕は全然あのまあうまいこと煽ってましたけど。
いやいやいやいや
いやいや、聞いてもらったら明らかです
。明らかです。怖いわほんまに。もう野村くん、
野村くん、
野村くん
マジでもう。あ、なるほど、そういう感じで。
いやいや本当そうですよ。 はい、あ、来た来たと思って、喜ばしく見てましたけど。
いやいや、あなたベロベロだったじゃないですか。
ベロベロだったけど、やっぱり聞き返してみて、僕の自分が持ってたスタンスは崩してなかったなと。意外に冷静だったなと。
ああ、なるほどなるほど、うん、でもそれは今回またもう相まみえるかもしれないんですけども、うん、ボーギャラリーさんとは、
うん、
どうですか。
いや別に楽しく喋れると思いますけど。
バトルやから。
バトルやから一応あれなんじゃないですか。
どうだろうね。どういう仕掛けをしてくるか分かんないけど。
これでもすでにちょっともう技入ってるかもしれない。
切っ先のあれなんですか。この円から入ってくるのかみたいな。
何の話？
バガボンドの話です。
バガボンドか。
いやでもね、
和を決めることがすでにあれしてるっていう、あの32巻の話です
。いやでもあれでしょ。だからそのユーストやるわけじゃないですか。
そう
なったとしたら、っていうかまあ基本的にこういう話今もすでにそうですけど、うん、やっぱりこう聞く人をどんだけ興味を持たせるかっていうのが重要なんで、うん、そのどういう戦略を取るにせよね、今すでにここで20点方法っていうアングルをここで仕掛けることも一個の興味の持続で、そこでこう野村君がどういう作戦をここで言うのかみたいなのも一個興味の持続なわけですよ。でもその中で今こういう返事をしたっていうのもまたこれは一個あって
作戦なのかな。
作戦っていうか作戦なんてもともとないですもんね。20点っていうのは。
おお、いいパンチライン来てる
これ。ないですよ。
で僕ら20点はそんな何ていうかあれないもんですから、でもこの流れに乗っかっちゃえばいいかなっていうのがスタンスですよ。
ちなみにでも
よし俺らも来たぜっていう感じ。
でも展示空間としても一応そのアートバトルロワイヤルという名目のもとに展示を、う
ん、
まあ、
もちろん、要する
にバトルの形に見えることを強要されてるわけじゃないですか、今回展示っていうのは、う
ん、いやそこはだって負けたことないですもんね今まで。
おっと、
戦ったか
覚えてない。戦ったこともないけど、
うん、
いや大体だって潰されてるんですもん、いつも頭が出すぎて。あ、僕の認識はね、
デルク打たれてるみたいな、
はい、これグループ展なんでそれナイスっていう風に制限された中でやりすぎるっていうスタンスをずっと取ってきてるもんで、だから現場になったら結局それが現場ので、それがまあ他者にとってどうかはよくわからないですけど。
そこがまさにいいんやって、絶対20点は。
いやだから
これはその結構ね、結構でかいこと言ってますよこの人は。
そんなここで耳ちいこと言ってる場合じゃないし、
まあまあね、
最高じゃない、
うん
うん、
そうですか。まあこれだからじゃあ見に行ったら、
まあ、見に行ったらまたあーっつってみんななんかハテナを抱えて、
はいはい、
おーっつって書いて
くる、おーっつってなんか またアングラに潜ったなっていうね。このチャンスを逃したかみたいな。僕たちチャンスを逃し続けてきてるんでね。
そうな
の、分かんない分かんないけど、
じゃあこのイベントを、
はい、
じゃあこうやることによるってどういうことがあると思いますか、うん、参加者として
このイベントに、
うんうん、これはだからその、うん、なんですかね、まあ VS スタイルっていう時点でちょっとなんかこう一個あーって、
いや分かんないけど、あれじゃない、僕の予想ではもう王鵬対カオスラウンジの決勝戦を楽しみにしとけばいいんじゃないですかね。
いやっていうか、いや
そこに遠藤一郎グループというい エネルギッシュな台風の目は僕らかもしれないけど、
でもいやていうかだからその VS スタイルにすることで、
うん、
逆に VS にならずに変になんかまったり和んでしまうんじゃないかって危険性があるっていうふうに俺は感じる。
だからチンポも置いてるんですよ多分、知らんけど。だって多分僕ら
大きいみたいな感じ、
僕らが一番楽しく喋れそうなのはチンポもかなってずっと思って。
いやだからなんかそのなんつうかな、こう結構心配事も多いですよこの企画は。
まあだからあれと一緒ですよ、アートフェアフリーの心配事と。
あ、
こういうのは楽しみに取っとけばいいじゃないですか、終わってみてまたそれで バトルを
しか、かね、
分かんない。やる前からこんなことでいいのかっていうの
は。そうやで、知ってんじゃんかその言葉言ってもうたらあかん。
いや前のだって前の時ぜ大体常にそういうあの見越してのあのスタンスなんで。
ダメそんなの。
ダメですか。
ダメダメ。
ダメですか。だってあの個人じゃないんですもん僕たち。
そう
やの。グループっていうのが結局。
そこの面白さが今回問われてるのあるけどな。
だからそれがグループだからそれでできるものもあるかもしれないし、
だからその今回のこの企画の肝っていうのはさ、めっちゃ最初このラジオの最初にも言った通り、おのおのが独自の方法とか独自のスタンスで、まあ正しいと思う価値基準みたいなものを提案してるユニットが、まあまあ戦うっていう仮スまあ、仮にそういう風なスタイルで作品とあとユーストリームで発言を、まあ言ったらあの話なんていうか出し合うみたいなことなわけじゃないですか。でそれによって例えばまあバトルロワイヤルっていうコンセプトはどの程度こう最終的に生きてくるのか分かんないですけど、まあ多少なりこうそれをまあ比較するというか、比べるみたいな風に鑑賞者は感じることにはなると思うんですよ。
でね、そうじゃない。
で今回7組じゃないですか。で7個の価値観を比較し合って、それが何だっていうんですかっていう話なんです。これは
いやだからあのそれぞれのがそれぞれのファンを確固たるものにしましたっていうことじゃない。それがあのキャッチーなものであれば規模も大きいし、
うんうんうんうん、
だからでもなその何か確固たるものにするためにはな、やっぱりそれぞれがほんまにバトルをできひんかったら、
だからそれがだそれはさもうなんかそのそういうの色が出た時点で、もうバトルになってるわけだよ。
まあなってるね。
だからそれのぐらいのその認められ方で別に良ければそれはいいし、もっとそれじゃないものにしたいっていうやつらだったらそういう風にするんじゃない。で多分王鵬と喋ってた時に出てたそのギャラリーっていうものとか箱を持った時に自分らがそれをプロデュースするっていうとそれの色がつくと、だその色の話とこれは同じでさ、
まあまあそうそうなんです。
だからそれがね5人のコアなあのもう20点大好きやっていう人でよければ別にそれでいいし、もっと本当にオルタナティブっていうもので、1万人2万人日本全体を包括するような、
いやまあそうなんですけど、だから結局あれじゃないですか、そのこれはまあだから俺もこれも王鵬とのポッドキャストでも言ったけど、その今回のこのグループ展っていうのは、まあ言ったらその各々のその評価基準なり価値基準みたいなものを提案し合うものの中で比較して何かこうこの人たちが考えてるらしいその価値みたいなものを知るみたいな機会になることにしかならないっていうか、
そうです。だからそれが目的じゃないですか。だってこれまず、
でもそれってなんつうのかな。結局でもさ、例えばカオスラウンジやったら、カオスラウンジ的なる作家とかがいたりさ、だから結局その作家の作品っていうものをこのなんつうか道具というかこう媒介にして、それをまとめてる人間たちをアピールするっていう行動っていうのがやっぱりこうなんつうかこうグループ展とか展覧会っていう形式にしてる。にで見せられるとこうどうしてもこう展示物とのこう乖離を感じてしまうんですよ僕は。
めちゃめちゃ感じる。
だからそれはさ、それはどういうグループかのそれにもよるじゃん。
もちろんそうなんやけど、例えばクリーバラ森本っていうユニットは、あの人たち作家やからあの人たちの作品が見れる。
もちろんそうだよね。だから人数が減れば減るほどさ、
そう。そうなんですよ。だから20点も基本20点は4人やとして4人の作品をまあ見せるんやけど、例えば王鵬ギャラリーはじゃあどうかと、 オーフォーギャラリーなわけで、
いや、オーフォーなんだよあれは。だからギャラリーとしてのスタンスで多分参加しないんだよ。
あ、違うんや。
どっちかというとその
カオスラウンジは、でもさ、
カオスラウンジは違うじゃん完全に、
うん、違う。
だから今回はカオスラウンジとしてどのカオスラウンジの一面を出すかみたいな話をやっていくんだと思うの、うん、でオーフォーはすでにその4人の作家集団なわけだよ。
じゃあ作家たちの共演と見るべきってこと
で、この4人が共通認識で一つの作品を出すのか、それぞれのやつを出してくるのかは、またそれは王鵬のスタンスによる。
でも多分岡田さんの文章においてはさ、あのどうなんですか、もう少し集団的なというか、
だからそれがそのなぜそれを4人 の, そのグループを結成してやるかっていうところにアイデンティティを持ってるんじゃないかと。
あ、どの戦わせてんの？
だからそれは
こ、だって後半全部多い人らと、
あの個人個人が作家としてやりながら、なぜその4人のグループでそういう名前で世の中でなんか表現としてやろう、そこにはなんかそれが一つのアイデンティティとしてなんかのがあるんじゃないか、
うん、
それはでもあれなんじゃない、だからそのフジロック見に行って対してテーマを感じひんというのと同じ結果になるんじゃないですか、それは。なんか
だからそれがそのグループごとにやっぱどうなのっていうことだね。
そこの差をユーストで出そうとしてる感で喋って分から
せ
る感が見えてちょっと嫌やけど、何でも今ユーストにしちゃう、まあ、しゃ
べると、まあ、20点にとしてみたら、そのなんでこの4人でいつもその20点っていう名義で例えばあの、うん、展示物をやるんだけど、うん、対してその20点がみんなで何かやったかっていうと、うん、そうでもないっていうね。うだから
そこは期待があるから
いいよ。俺とか本当にあと大体藤田君考えて野村君作るんだけどでやったからって言われて、
そう
やったんだ
これでもこれは俺らの
20点ってあのマークだけなんだよ
、ね、
人間じゃないのよ。
いやだからそこがだからそこが今後それがまあざーっとそういうのが出たと、
うん、
で今鬱屈してるアートシーンにこれがどう使えるか、どうそれをどうできるかみたいなのは、こっちの主催者側はそれを見たいんだろうし。
いやでもやとしたら、でもマジでカオスラウンジなら誰も勝てへんのんじゃないんじゃ、
あのコンセプト、まあまあでも別にいいんじゃない、勝って勝ってなくて。
あ、そうなの。
だって
勝ち負けじゃない
とか、勝ち負けじゃないし住んでる世界が違うし、やっぱりそれはだってそこで成立して、それが今の時代に乗ってるから、うん、カオスランジがあれだけいける。だからそこにはあんまり勝ち基準を僕らは置いてないような気がするから。
じゃあバトルロワイヤルではないってことですか。
いやだからそれは見る人が、
うん、
別に対立構造を見せようと思えば全然見せれるけど、
うんうん、
それが対立するかどうかは、だからそのさ、ま、あの
違う、
この会議の時に言ったのは、
うん、
シュート とりあえず総合格闘技のガチンコでやるなら、は
い
はい、あのマッチメイクの妙っていうのがあって、
うん、ああそうね、それはある、う
ん、つまりこいつとこいつは強い、はい、だけど組み合わせたら全然面白くない試合になる、
はい、
だからそれになるよと、
はいはいはい、
だったらプロレスにして面白い試合にしちゃえよ、
うん、そう、それは
でどっちにするんですかっていう話をしたわけです。
あともちろんプロレスにするにしてもやっぱり基本的にルールとあと、
うん、
勝ち基準っていうか、
うん、そうそうそう
がないとダメやん。でこの状況やとだからそのやっぱり
これはさ、だからあの初めてプライドを開催したような時の状態、例えばあ
完全になんか
だからそうや出展者が
今そう総合やってるやつがいろいろいると、
うん、
で団体が全然違うと、
うん、
だけどそのトップとトップをとりあえず戦わせたい、
うん、
これは主催者側の希望として、
はいはい、
で現場で本当にそれがそうなった時に興行として面白くなるかどうかはやってみないと分かんない っていう状態のものだと思う、
はいはいはい、
だから失敗する可能性はあるけど、あのどっかで本当にがっちりやっ かまされるバトルが見れるかもしれない。
なるほど。
そのなんか多分あのドキュメンタリー感をユーストで多分作りたいんだと思う。
なるほどなるほど。事件や
事件
性や
事件で、これはドミノンでも言ってるけど、あれは生放送の事件を、
うん、
あのエンターテインメントするっていうのが目的だから、はいはいはい、まあそれと同じだよね。だからね、だからそれに僕らの出店が噛み合うかは知らんそれは知らん。
だからユーストで喋ること自体に何するか決めておくっていうの別にあってもいい、
ね、あってもいい、
うん、思いっきり本当の喧嘩を仕掛けるとか、
ね、うん、多分武力だと負けないからね、戦うとして強いのは多分クリバータラ森本ぐらいじゃねえかって僕ら的には言ってる、うん、
あ、
とりあえず岡の
戦殴りかかり
殴り多分
岡の戦えるの
超強いよ。
そうだ、
いや岡の埼玉 の、 あの、恐ろしいところで育ってるから、
岡の、うん、だってもう首の端っこの方が入れ墨見えてる竜の腕がもう、
だからここで言っとくと、王鵬がもしそういうバトル仕掛けてきて、なんかそのちょっとあのやんちゃなことを仕掛けてくるなら、僕ら武力行使ちょっこいとユースト止めてっつって
免除が来いって
言って分からんのかと
ってなるかもしれない。
あ、はいはい、あ、その辺はちょっと楽しみです、
ね、俺と藤田君、あ、俺と戸田は後ろでこうやって、うん、で藤田君は剣道できるから、あの棒を持って
意外から道具使ったら、
ね、いや、あの道具使いますよ、もちろん他の方が使わないけどね、うん、
いい勝負だ、ね、
うん、まあとにかくじゃあこの勝負の結果はじゃあ何にしたらしい
ということで、
はい、2010年6月5日から
知らんけど僕はね、僕喧嘩弱いです。
ユースト自体はいつやるとかっていうのは、
あのね、ユーストは基本に、6日が最初のユーストリーム、
はい、
で6日は全員が一堂に会する日で、そこから毎週日曜は基本的にやって、でプラスアルファで水曜日にユースト配信をするようです。
なるほどなるほど。
で20点の出番はあの7月の後半の回で、王鵬カオスラウンジ20点
ナウ
ナウ、うん、エンド一郎グループという、うん、ここ
いいやつやと思うで、めちゃくちゃ
一番戦い、いやな
大丈夫大丈夫、
まあ、そんこ7月末、
いや7月頭から
頭でもうワールドカップでもそういうとこじゃないんじゃないですか
もちろんもちろん、だからうまいことそれで20点が大したことなかったっていうのを表に出ないように
そうね、だからもう
完
全に僕はサッカー級の措置位置で斜めミスしてなんか
いいぜ、
もっとこうなんか
そういうノリでいいです。
最近ノムさん K 飲めてきても中澤みたいになってるからね、まあオンゴールしないように
早い球が、ね、スリッピーなグラウンドで来たらね、分かんないですから、
分かんないですから、
じゃあ一人めっちゃバトルな感じで見に行くわ。
あ、マジでバカラさん
どこ買ってんのっつって
やってんの
っつってよっしゃっしゃ。
これ評価の基準がだからユーストなりなんないで、ツイッターの評価だったりするのを設けようって言ってるのね。
まあ、じゃあ詳細の方はね、
はい、
というか結果の方は、
はい、またじゃあおいおいと、
そうですね、まあこのイベントで出るような結果でもないでしょうし、
そうだろうね、うん、いやだからこれがだからもし本当にねこれからの10年を担うグループが一つでもあれば、
そうです、まあもちろんだから この企画によって個々の集団を知るっていう意味ではメリットもありますし、この企画によってまあいろんな価値観を知るのもいいですけども、まあこれ以外にもモグラグはあるよっていうことだけは最後に、
そこは言っとかないです、
最後に強く、ね、強く言ってこのラジオを終わろうとかなと思う。
第100回目
そうですね、
本
当に参戦したか
ったの、ね、話してね、
いやええわ
でしょ、
うん、うん、ね、いいかな
あのぶっちゃけ言うと辞退したグループいるからね、
なんか
僕らはね、
ダメ社に構えちゃ、
お
まあいや、
うん、
多分呼ばれてたら断ってないと思うけど、うん、今賛成したかったかって言われたら
賛成しちゃったない
そんなんやったら海行きたいよな、
うん、私たち
泳ぎに来たよな、
うんうん、いろいろ養うもんね。
そうそうそう、う
ん、
じゃあもう皆さんね頑張っていただいて僕たちは海に行くということで、
うん、
後半にエンディングに続きまーす。
はい、
やだ
俺も海行きたいよ
ねえ、俺らも海行きたいよね。
エンディングでーす。
イエーイ、いやー盛り上がった、
うんうんうん、
盛り上がった、
楽しみやな、
楽しみだった、うん、
めっちゃ楽しみ。
エンディング告知をサクサクっと、
はい、お願いします。あるんですか、土村くん。
あ、土村くんはだからその6月5日からスタートの、はい、まず、東京ワンダーサイト本郷にて開催されます、アートバトルロワイヤル、
うん、
オルタナティブな地平を求めて的なやつに、参加しまして、毎週日曜日にユーストでバトルがあり、で、はい、ニルテンの展示は7月の後半から行くよというのが一つ、
はい、
もう一ついいですか、
はい、
もう一つはこの間のその O4 が主催したアートフェアフリーで、
はい、
ニルテンに評価を入れてくれたあのパブ、はい、あのパルプピクチャーっていうね、はい、大阪のギャラリーさんとの展示が決まりまして、
は
い、これがねまた7月の頭で被ってるんだけど、
お、
大変、スケジュール的に大変なんだけど、大阪の、パあれ場所どこかよく分かんないんだけど、僕は、
う
ん、
じゃあ来月もかやろうな。
パルプピクチャー、あ、来月頭だともう終わってるから、開催がね、7月の2、3、4の、金土日で、
うん、
で
調べて来週言うとこは、
でパルプピクチャーさんがお寺さんとかからの息子さんだったりして、裏にお寺があってそこでやるんですよ、うん、イベント本堂とか、での山本誠一とか、そういう人たちがライブやったり、そういう絡みと展示が一緒に、
めっちゃ面白そう
というのが7月頭にありまして、それは20点として参加すると。
じゃあ、はい、モグラクの方のインフォメーションよろしいでしょうか。
お願いします。
2010年6月24日の木曜日から7月11日日曜日まで、郷田陽介さん個展百獣の門、
イエーイ、郷田陽介、
郷田くん来ました、
再び登場、
はい、三
度再び
です。
七瀬再び。
七瀬再び、はい、
で7月ね、9日には。
どうぞ、この告知どうぞ。
7月9日金曜日、フォレストリミット、幡ヶ谷で。
はい。
ライブペインティングのパーティー
イベントやります。
イベントやります。
皆
さん、ぜひ
来てください。我がフォレストリミットで、郷田陽介のライブ楽器が、
はい、
暴れると。
東京で見れるのはこの日だけ。
はい、
本気で、またいい箱なんです。
7月9日です、
金曜日
に、ね、
夜、皆さん仕事早めに終わってちょっと来てもらうようにしましょう。
オールじゃなく、
はい、
7時ぐらいから、
はい、
終電ぐらいまで、
終電ぐらいまで
やらせていただきます。ってい
うイベントでやろうと、はい、
で7月10日土曜日はモグラグの方で、
まあ、クロージングパーティー、
クロージングパーティーを、
なるほど、
まあ、ささやかながらやらせていただきます。
もう流れで2日続けて来てもらわないとね。
そうね、
はい、
関西陽介は今から要チェックですよ。
要チェックです。
もうすぐ調べてください。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いやいや、はい、これからも100回とか言わずに
200回
っていけるように、
初心、来週から初心に戻ってまた1回目だと思って、
はい、そうです、私は、ね、
新鮮な気持ちで、
はい、2回目から
やっていきます。皆様もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それじゃあモグラグラジオボリューム100でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。